皆さんごきげんよう。ラッポオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラッポオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。さて FM 那覇をお聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。本当に季節の良い時期になりました。鳥の声も毎日夏鳥の声が聞こえてきて、季節の移り変わりを耳でも感じております。ツバメもね、もうちゃんと帰ってきてるんですけれども、うちにはまだね、帰ってきてませんが、ちょっと心配しておりますけれどもね、巣は置いてあるのでね、また帰ってきてくれるのを楽しみに待っています。さあ参りましょう。一年を太陽の動きに合わせて、24の木に分けたおよそ15日間に、それぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は立夏。春のね、山菜採りもね、もうそろそろ、たくさんわらびとかもね取ったりしてるんですけれども、今年はね太陽光の、ね、パネルがちょっとあるところにたくさんわらびがあったので、今はもうね取れないんですけれどもね、まあ、あの山の中に入るとねちょっとわらびも出てるのでね、それを取って楽しんでおりますけれどもね、ご近所さんがね本当にわらびを持ってきてくれたり、タケノコを持ってきてくれたりね、もう本当に楽しみですけれどもね、うどんとか山菜うどんとかね炊き込みご飯にして楽しんでます。皆さんはどうですか。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間はタケノコ生ズという時期ですね。タケノコが出てくる季節という意味ですけれども、そのままですね。先日ね、さっきお話ししたように、地元の人のねタケノコが、地元で採れたタケノコをねいただいたりとかして楽しんでおりますけれども、結構大きいぞと思っても皮を剥くとね3分の1ぐらいになるんですよね。だからタケノコご飯にねしたりとか、お吸い物にしたりとかね、旬の食材を楽しんでおりますけれどもね、とても気持ちの良い季節になって、庭でね朝食を取ったりとか、猫をね庭に出して、で本とお茶を持ってね少しの時間を外で楽しんだり、そんなことをね最近は私は楽しんでおりますけれども、例えば風が吹いた時に、風が通るではなく風の神様が通ったっていう風に感じたりね、木々のざわめきとか雨の音にね命の気配を感じたりとか、そんな目に見えない存在を自然に受け入れてた時代、日本にはそんな感性が日常に息づいていた時代がありました。以前の放送で日本人が大切にしてきたことがわかる本というのをご紹介しました。その時は小泉八雲さんの神々の国の首都より見えないものへの霊気、そしてイザベラ・バードの日本お口気候というね、2冊の本からのお話でした。今日はねそれに追加して、渡辺恭司さんの生き死よの面影という本もね追加して、少し深掘りして、日本がかつてね持っていた優しさというのをね少しだけ思い出してみたいと思います。まず、以前だいぶ前かなの放送でもお伝えした小泉八雲さんの神々の国の首都より見えないものへの霊気という、本の中からですけれども、八雲が、松江でね暮らしている中で、一番驚いたことが、人々が目に見えないものに自然に敬意を払っていたっていうようなことだったんですね。例えばお地蔵様や祠、道端の石仏、無言のままに一礼して通る姿というのはね、昔はよく見られたと思うんですけれども、これはまさにアニミズムの、ね、精神文化だと私は思っておりますね。神聖なものは日常にあったというふうなことを示していると思います。私たちも通りすがりのお地蔵さんや祠、石仏などにね、そっと こう手を合わす方もねすごくいらっしゃると思うんですけれども、もうねこう道に同化しちゃってて毎日毎日通るのでそのままね通り過ぎがちですけど、今そんな風に黙って頭を下げることがどれくらい残っているかなっていう風に感じました。景色がもう、こう当たり前すぎてね、どうしてもそういう風になっちゃうのかもしれませんけどね。でそしてイザベラ・バードさんの日本奥地機構、貧しくとも気高くそして美しい暮らしというふうなことなんですが、明治初期にねこのイザベラ・バードさんが見た日本の暮らしというのは、物質的にはとても貧しくても人として誇りと、美意識にあふれていたというふうに書かれています。村人のもてなし、そして清潔な家、礼儀、静けさですね。で自然とともにある生き方っていうのが当たり前だった時代、ヤクモもイザベラ・バードも外国から来た人々だったので、とても新鮮にこう受け止めたのではないかと私は思います。文明とは何か、本当の豊かさとは何かをこの記録は問いかけています。そして渡辺恭司さんの生き死日の面影より失われた精神の風景というところですね。この本はね、外国人が見た江戸から明治へ移ろうとしている日本の記録を、通して、今では考えられないほど優しく静かな時代の空気を描いています。子供の自由、そして四季の暮らし、自然と共にあった時間、死者への眼差し。渡辺さんはね、それを言ってしまったよ、まあ再現できない文化の喪失と呼んでおりますけれども、でも、失われたとしても思い出すことはできるんじゃないかなと私は思ってるんですね。あの大学時代にね受けていたイタリア語の先生がねとても好き で3回生までで全ての講義とね単位を模試終えていたんですけれども、単位は関係なく学部専攻科で残った1年まで3年間かな、授業を受けてたんですね。でその先生がよくねあの教壇に、立った時に教室にも誰もいてないのにピアノが鳴ってたとか、怖い話でも学校はあるんだけれども、そういうのって例えばこのものピアノですね自体に他の人から見てそのものとの思いが見せているものだと思うというようなことをおっしゃってたんですね。まあ、これをねいつも思い出すんですけれどもね、まあそんなこんなんね後半もちょっと深掘りしてお話ししてみようかなとも思っております。ラブフォールシングス、この後なら腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んで今日の一曲、そして番組後半では見えないものに祈る国、忘れられた日本の優しさをテーマにねお送りしたいと思います。素敵な30分をラブフォールシングス。腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
皆さんこんにちは。非常に暖かくなってまいりましてね、あのこれウォーキングというかですね、外に出るのが気持ちいい季節になってまいりましたけど、今日はですねその歩くことの健康効果についてお話したいと思うんですね。歩くということだけでね、実は健康と幸せが手に入るなんていうことを言われることがあるんですけども、これはあのどうしても日々ですね皆さんストレスが溜まったりしてですねちょっとしんどいでもうこう歩くのが辛いなと思われるかもしれませんけど、実際歩いていただければですね、ウォーキングしてお家に帰ってくるとすごくこう幸せな気分になることが多いと言われてます。でその理由はですね、幸せホルモンが分泌される、自律神経のバランスがですね整う、歩くことに整いますということを、私も本で読みましてね、なるほどなと思いまして、今日はそのお話ししたいんですけども、人間の体は歩けばハッピーになるようにできてるんだっていうふうにねその本にも書いてあるんですね。で歩くことの効果はどういう効果があるかというのを調べてみますと、まず一つですね、これ先週もお話ししましたけど健康寿命も伸びると言われてます。この筋肉の、まあ量とかですね、まあ、そういうあのバランスがあることに良くなりますんでね、 非常に歩くことが大切、健康寿命伸びる、それから免疫力、これも先週ですかね、免疫力のお話もしましたけども、これ免疫力も歩くことアップする、それから脳の活性化にもつながるらしいんですね。で、先ほど申し上げました気持ち的な幸せホルモンが分泌されて自律神経が整うと、これ歩くことによってですね、いいことづくめですよね。ですから、まあ皆さん日々忙しいと思うんですけどね、本当にウォーキングでね、もう少しだけでもね、ご自宅とかね、家の近くをですね散歩していただくだけでも非常に幸せな気分になって健康につながると思いますんで、この暖かくなってきましたこの季節をですね、できるだけ歩いてハッピーな毎日を過ごしていただきたいと思います。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはエスター・アブラミさんのバイオリンで、チャイコフスキーの感傷的なワルツ、オーパス 51-6 です。このエスター・アブラミさんという方は2019年クラシック音楽アーティストとして初めてグローバルアワードソーシャルメディアスーパースター部門にノミネートされたフランスのバイオリニストさんです。で、彼女のこのシネマという映画音楽を集めたアルバムなんですけれども、まあね、知ってる曲もたくさんあるし、私はこのまたこのアルバムも大好きで、Spotify でね、いつも聞いてるんですけれども、とてもこうなんていうかな、パンチのあるね、演奏されるので私はもう大好きですね。はい、じゃあ前半の続きということでね、失われた私たちの日本のね、国の大事にしてきたもの、見えないものに祈る国、忘れられた日本の優しさをテーマにお送りしております。今日はね、この、さっきね、前半小泉八雲さんと、そして、渡辺教授さん、そしてイザベラ・バードさん、3人のね、本の中から紹介したんですが、今日はね、イザベラ・バードさん、そして、渡辺教授さんの2冊にね、まとめてちょっとお話ししてみたいなと思っております。このイザベラ・バードさんの日本奥地機構ですけれども、これはね、明治11年イギリスの女性旅行家、このイザベラ・バードさんがね、東北と北海道を旅した記録なんですね。ここでね、見られるテーマは、豊かさとは何か、貧しさの中の気高さというのが私の感想ですね。この本を読んで素敵なキーワードとしては、まあ、清潔とか誠実とか礼儀とか素朴な信仰、こうもてなしとか自然の調和とか、そういうものをすごく感じました。このイザベラ・ワードさんは当時の日本の村人たちのことを、物質的には貧しいが精神的には高貴と表現されているんですね。ボロボロの草屋根の家でも訪問者を迎えるために水を打ち、そしてお茶を沸かす習慣、 これ何よりも驚いたのは、貧しいほどに丁寧でもてなしの心を忘れないことだったそうです。家は粗末でもどんな家庭にも必ずカビ棚があり、自然への祈りが息づいていたというふうに書かれているんですね。イザベラ・バードは、この国の人々は自分の貧しさを恥じるよりも誰かをもてなすことに誇りを持っていると記しています。今私たちが豊かさと呼んでいるものは果たして同じかなというふうに感じましたね。私もお友達が見えるときはやっぱりね、玄関きれいに履いたりとか家の中掃除したりとかするんですけれども、やっぱりね、今は本当にもう情報がたくさんある時代なので、そういう意味ではね、昔とは本当に違うんだろうなっていうふうに、改めて感じますね。例えばそのソーシャルメディアっていうんですかね、まあ、そういうのもまず、自分がこんだけ楽しんでるよとか、やっぱりこんだけいいことしたよっていうふうなことをアップするじゃないですか。だからそういうふうな面でやっぱりこうベクトルがこう自分の方にこう向いてしまっているというか、そういうふうに感じるんですよね。そして、渡辺恭司さんの生き死よの面影ですね。これは幕末から明治初期に日本を訪れた外国人たちの記録を集めた大作なんですよね。で、かつて日本にあった静かで優しい日常というのをこう感じます、この本を読んで。で、やっぱりキーワードになるのは子どもの自由とか、死と自然の共生とか、それとか信仰心の自然さ、そして、質素な暮らしの中の豊かさ、音の静けさ、これはすごく感じて、私たち、やっぱりもう自然の中に暮らすという人がとても少なくなっているのでね、改めて、私は、たまたま山暮らしなんですけれども、そういうのを求めて私はここに住んでるんじゃないかなというふうに思うんですね。昔とは全く違う、今はね本当に電気もあるし、ガスも冷蔵庫もあるし、とても困ったことは何もないんですけれども、その中で自然に自分の身を置くということで、改めて、鳥の声に感動したりとか、例えば外を歩いている時もスマホを見ないようにして、山を見たりとかね、そういうふうなことをとても気をつけてるんですけれどもね、はい、皆さんはどうですかね。沖縄なんかもっとねたくさん自然が残っているのでね、そういう時間を持つこともとても機会が多いですね。そして外国人の目に映った日本というのはとにかく静かな国だったそうなんですね。子どもたちが裸足で走り回って大人はそれを見守る、そして、死を特別視せずしないで自然とつながるものとして受け入れてたというようなことなんですね。そして葬列や祈りも日常の中に普通にあったそうですね。人々の表情は穏やかで、どこか神聖な時間の中に生きているようだったと。で、渡辺さんはそれをもう戻れない、でも忘れてはならない世界と語っています。生き死よ、それは失われた文明ではなく静けさを知っていた人々の暮らしですね。私はそう思います。文明が進んだから、今だからこそ私たちはもう一度その優しさとは何かを問い直す必要があるのかもしれませんね。この渡辺恭司さんの本と、そしてイザベラ・バードさんのこの2つの本、この共通していることといえば、自然と共に生きることは静かにあるがままを受け入れる生き方、アニミズム的世界観、すべてのものに魂が宿るという気持ちが暮らしの中に生きていたんですね。便利さや効率では測れない心の豊かさを知っていた、教えられていたと感じます。今日はね、ヤクモのお話はできませんでしたけれども、ヤクモ、そしてイザベラ・バード、渡辺恭司さんの作品の共通点は、神聖は遠くではなく日常にあるということなんですね。ヤクモは神と共に暮らし、そしてバードは貧しくとも、尊厳と信仰があった村民たち、そして渡辺さんの音の静けさに満ちた祈りと優しさの社会、この3人を通して失われつつある日本の精神のね、本当の風景、原風景っていうんですかね、を浮かび上がらすことができるのではないかなというふうに感じております。 たとえ便利になっても見えないものを大切に知る感性を忘れてしまったら、私たちはどこかで魂のバランスを失ってしまうのかもしれません。もう一度風の音に耳を傾けて、道端の石に祈るような、そんな日本の静けさ、静かな美しさっていうのかな、そういうのは私たちは思い出さなくちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思っております。今日はね、3人の本の中から、いろいろご紹介しましたけれども、今ね電車に乗っててもみんなこうスマホを見てたりとかね、しかも歩道なんかもねずっと向こうから歩いてくる人はスマホ見ながら歩いてたりとかしますよね。だからそうじゃなくて、スマホを一個ちょっと直して自然の音に耳をね改めて傾けてみると何か見えてくるものがあるのかもしれませんね。まあ私もですけれども、はい、それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙でした。本当ね、スマホで見てるとね、向こうから来た人も分かんなかったりとかするんですけどね。まあそんなことをちょっとね、気をつけながら少しのことからね、変えていけば、ちょっとはもしかしたら何か見えてくるかもしれませんね。それではまた来週もこの時間に Love for All Things。